セリフの話に行きますね。で、そうそう、最も感動したセリフっていうのがあって、で、これがですね、第一が、ありがとう、君のおかげで6人が生きる。君はこんな言葉いらないかもしれないけどっていう名取のセリフだったんですね。で、名取が、脳死色で臓器を提供した幹事に対してかけた言葉だったんですけど、これ結構意外で、最も感動したセリフが、まあ、名取ってメインのキャラっていうわけじゃないじゃないですか。それが選ばれたんで、まあ、有岡君のファンが入れたんじゃないかなってちょっとこっそり思ってたんですけど、まあでも僕はこのセリフってのは結構好きで、というのも名取っていうのはですね、すごく面白いキャラクターで、まあ実際あそこまでのやつはいないですけど、まあある意味いそうなキャラではあったんですね。で、名取っていうのは、お父さんが名取総合病院でしたっけね。すごく大きな病院の院長で、すごく有名な先生なんですね。で、その息子で、親父さんは、名取相馬を自分の病院を継がせたいっていうふうにもともと思っていて、なので、まあ、生まれて幼い頃から医者になるべくして育てられてるっていうのが名取なんですね。なので、サードシーズンの第1話からあんまりやる気がなくてですね、この患者さんが緊急で運ばれてきても、手療室の隅でスマホいじってたりとかですね、全然やる気ないし、医学に対するその熱意みたいなものが全然欠けてたと。で、おそらく名取っていうのは、そういうふうな家庭で育っているので、まあ、医者になる以外の道を考えたか想像したこともなかったでしょうし、まあ、将来何になりたいとか、自分がどんなふうな仕事が向いてるだろうとか、我々やっぱ考えますよね、普通は。そういうのを多分考えたことはなかったっていうようなキャラで、まあ、それなりに勉強して、それなりの大学部に入って、親父の仕事を継げたらもうそれでいいか、みたいな感じで思ってたんですね。で、そういう名取が、湘北の救命センターにいた理由は、親父さんが、将来自分の病院を継がせるときに、まあ、こういう大きな3次の救命センターの勤務経験があれば、潰しが効くだろうというところで、まあ、短時間でたくさんの症例経験を積める、ということを、まあ、目論んで、親父が、湘北救命センターに入れたっていう、まあ、勝手には親父の都合だったんですね。で、だから名取はですね、まあ、自分の意思で、湘北の救命センターを選んだわけでもないということなんですね。で、よく考えると、例えば、その横峯は、救命病棟24時っていう医療ドラマを見て、医者になりたいって憧れて医者になったし、灰谷は、自分がドクターヘリに救われたっていう経験があって、自分もフライトドクターになりたいっていうふうに思って、医者を目指したっていう経緯があった。残りの2人のフェローからすると、全然タイプが違うと。医者になりたいと、おそらく、思ったか思ってないかもよくわからないような人生を送ってきているのが名取です。だけど、それが、彼が、まあ、こういうセリフを言ったというところで、これはですね、非常に重要で、まあ、その檜山先生という、まあ、名取にとっての指導医ですね、が彼を変えたわけなんですね。名取っていうのは、もともとサードシーズンの当初から、首にこう、鉄串が刺さった、患者さんの、にどんな処置をしないといけないかっていうふうに、相沢に問われた時も、すらすらとその正解の選択肢を答えることができたし、実際には結構知識はあると。まあ、そこそこ勉強もしてるし、知識もあるし、で、さらに性格的にもですね、まあ、かなりドライで、灰谷なんかに比べると患者さんからも距離が取れるし、非常に冷静に患者さんと接することができる。ということで、実は、檜山から見て、名取っていうのは医者に向いてるかもしれないというふうに檜山は思ってたんですね。なので、檜山から名取に対する、あんたは自分が思ってるより医者に向いてるっていうセリフがあったんですけど、檜山はそれを見抜いてたんで、名取を育てて彼を変えたわけなんですね。檜山っていうのは、名取に比べると真逆で、患者さんにすごい近い距離で接する。すごく感情を、患者さん一人一人に対して感情を動かしてしまう。そういうタイプだったんで、そういう檜山から見ると、名取のそういうドライな性格とか、患者から距離を取れるっていう性格は、おそらく自分にはない部分だと思ってたし、これは、医者にもしかしたら向いてるかもしれないなっていうふうなことが、多分自分と真逆の性格だから見抜けてたと思うし、だからこそ名取は変われたって。まあ、このセリフが一つの変わる起点となった、ターニングポイントみたいなセリフでしたよね。どんな組織でもそうだと思うんですけど、 一見ですね、その現場に向いてないって思うような人って多分いると思うんですね。で、そういう人は、一見向いてないだけで、実は、いろんな出会い、まあ、指導する立場の方との、まあ、出会いとか教育とかそういうものによって、実は、すごく向いてると思われる人よりも、最終的には現場で使える人材になる可能性があって、まあ、ある意味、その名取を見てると、それって重要な提言なんじゃないかなって、これは医療職だけじゃなくて、いろんなことに言えるんじゃないかなっていう。だから、どんな人と職場で出会うかとか、もう特に、まあ、同僚とか先輩とか、どんな人と出会うかで、その人の人生ってすごく大きく変わるし、名取って多分檜山と出会えなかったら、単純に、まあ、途中で辞めるなりなんなり、まあ、あんな風に熱意を持つことはなかっただろうし、まあ、そのまま、病院、自分の親父の病院を継いで、何不自由なく暮らすけれども、というと、ちょっと失礼に当たるかもしれませんけど、まあ、そう考えると結構深いですよね。この指導者との出会いというところはね。ですね、ケイユ先生はコードブルーのドクターの中で誰に近い、似ていると思われますかっていうふうにコメントいただきましたけれども、誰でしょうね。誰でもないような気がしますね。相沢でももちろんないし、白石先生でもない、檜山でもない。藤川みたいなムードメーカーではありたいけど、ちょっと違うしなって感じで。自分が目指してるのは、でもコウノドリの大森南朋さんが、やられた先生ですね。ブログに書きましたけど、優しさと厳しさを兼ね備えてる、ところが、目指したいなというかね。まあ、自分が似てるって言ったら、なんかちょっとおこがましいですけど。そうです。今橋先生です。今橋先生、よかったですね。ご自分のお子さんも医者になってもらいたいと思いますかっていうのは、それはもう全然どっちでもいいですね。特に思わないし、まあ、思わないというか、まあ、いい仕事だと思うんで、本人がなりたいと思ったら、ぜひなったらいいなって思うけど、別に、なってほしいっていうふうには思わないですね。自分の好きな仕事をしたらいいんじゃないかなと思います。医者は結構適性がありますね。その医者になってから、医者に向いてないなって自分で思って悩んでる方って結構周りにもいますし、向き不向きっていうか、向いてなくても続けることができるんで、その国家資格って、まあ言ってしまえば、どんな、まあ、その、すごく忙しいのが好きな人もいれば、もうすごく楽んで、のんびりやりたいという人も、いるでしょうし、そういうのをどんな働き方でも受け入れてくれる職業なんで、まあそういう意味ではいいかもしれないですけどね。なんか、じゃあダラダラ喋ってましたけど、次の最後にします。